ピックアップ1。皆さんの生活に直結するニュースや情報を紹介します。学研高山第二校区のこれから、10ページ。平成28年3月の市議会定例会で、UR、独立行政法人都市再生機構、所有地の財産取得に係る議案が可決され、関西文化学術研究都市高山地区第二校区以下第二校区の約6割の土地を買い取ることになりました。今後新たな街づくりに向けて検討を始める第二校区のこれまでの経緯と今後の方針をお知らせします。生駒市長小紫正氏。計画の中止、計画の中止、進む土地の荒廃。住宅都市整備公団、現 UR は、2万3000人規模の住宅開発を目指して、平成6年から第二校区の用地買収を開始しました。開発事業に向けた手続きを進めていましたが、貴重な野生動物であるオオタカの愛想が見つかるなど、事業着手に遅れが生じていました。平成18年1月、人口減少や少子化といった社会経済情勢のもと、UR による住宅開発への協力を白紙撤回することを公約とした山下前市長が当選。平成19年7月、UR は開発事業の中止を決定しました。平成20年6月以降、奈良県 UR、生駒市の3社による開発計画の見直しや、奈良県からの大学を中心とした町づくりの提案もありましたが、いずれも事業化には至りませんでした。その結果、第二校区は長期間にわたり土地の荒廃が進み、地域の持つポテンシャルを十分引き出すことができず、現在に至っています。これは生駒市に残された大きな課題でした。平成26年3月に UR から第二校区内 UR 所有地公募面積 132.5 ヘクタールの譲渡申し入れがあったことを契機に、前市長の時代からこの土地の取得の是非について UR と協議を進めていました。私の市長就任以降、さらに具体的な内容について交渉し、この度の土地の売買契約の締結となりました。UR の所有地を取得した理由。UR の所有地を取得した理由は次の通りです。1. 現状の土地の荒廃、無秩序な開発を抑止し、適切な土地利用を図るため。2. 第二校区は、関西文化学術研究都市以下、京阪な学研都市の中央に位置し、ポテンシャルも高く、本市が地域の責任ある主体として新たな街づくりに取り組むことが、本市と奈良県、京阪な学研都市のさらなる発展につながると判断したため。3. 今後の街づくりに必要な経費を考慮しても、今回の土地取得費は適切な金額であるため、土地鑑定評価額31億9800万円に対して、土地取得費は3億4000万円。4. 県の理解、協力が得られる見通しであるため、さらなる可能性を活かせる町へ。今後は昨年10月以降、町内関係課で組織する町内検討会議で取りまとめた第二校区の将来のあり方をもとに議論を進めます。今年度は有識者などが参加する組織を新たに設置し、学術研究と産業の発展、広域的連携、都市と農の共生、農は農業の農を柱に、本市や社会の現状に照らして、 適切な土地利用を前提とした町づくり計画などの検討に着手します。市民の皆さんに情報提供しながら進めてまいりますので、本件に関するご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。高山第二校区のこれまでの経緯。平成3年10月、高山地区第一校区で、奈良先端科学技術大学院大学が開学。平成6年2月、県、市、住宅都市整備公団の3社で、関西文化学術研究都市高山地区第二校区開発整備に関する基本協定を締結。平成6年3月から平成8年3月、住宅都市整備公団が用地を買収。平成9年7月、関西文化学術研究都市高山地区に第二校区288ヘクタール2万3000人の住宅開発計画を追加。平成18年2月、市は県 UR に住宅開発計画に関する協力の白紙撤回を表明。平成19年7月、UR が事業中止を決定。平成20年6月、第二校区開発計画見直しの検討プロジェクトのスタート。平成22年10月、開発計画見直しの検討を中止。平成24年2月、市がリニア中央新幹線の新駅誘致を表明。同年3月に県へ要望書を提出。平成26年3月、UR から所有地譲渡の申し入れ、協議開始。関西文化学術研究都市、通称、京阪奈学研都市とは、創造的な学術研究を行い、新しい産業や文化などの発信拠点となるため、国家プロジェクトとして建設された広域都市です。大学、研究施設、文化施設など120を超える施設が集積。高度な研究や独自の技術を生かした研究開発など、様々な分野で顕著な成果を生み出し、世界でも有数のサイエンスシティとして成長しています。生駒市では、高山地区と北田原地区が文化学術研究地区とされ、高山第一校区には、奈良先端科学技術大学院大学や企業の研究施設が並びます。高山地区第二校区周辺から、聖火西木津地区周辺までの航空写真が出ています。施設の立地が進んでいる聖火西木津地区との連携など、新たな町づくりを検討します。問い合わせ。都市計画課学研推進室。電話 0743-74-1111 内線 573。
ピックアップ2、楽しく自然を歩こう。生駒山スカイウォーク。12ページ。時、5月21日土曜日9時30分から。受付は9時から10時30分。小雨結構。生駒山上遊園地駐車場集合。コース、2つあります。A コース、約 7.1km。生駒山上遊園地駐車場から、市議生駒スカイライン、暗がり峠を通り、南コミュニティセンターせせらぎへ。B コース、約 7.6km。生駒山上遊園地駐車場から、市議生駒スカイライン、暗がり峠、生駒重層ハイキング道を通り、生駒山上遊園地駐車場へ。参加にあたっての注意点。9時頃の近鉄生駒ケーブルは混み合います。早めに利用してください。 状況に応じて臨時便を増発します。当日の始発は、宝山寺線、鳥居前から宝山寺が6時15分、三条線、宝山寺から生駒三条が8時です。ゴールの受付は13時までです。事故が発生した場合、応急処置は行いますが、障害保険の範囲を超えた責任は負いかねます。健康状態の優れない人は参加を遠慮してください。飲料は各自で用意してください。5月21日土曜日、7時以降に生駒市ホームページで開催の有無を確認できます。携帯電話番は QR コードからアクセスできます。また、電話0180-991-706でも確認できます。市議生駒スカイライン、車両の通行禁止、車両への注意点。市議生駒スカイライン、生駒三条から高安山間は、9時から12時は車両通行禁止です。参加者への注意。最終の10時30分までに出発し、11時30分までにスカイラインから出てください。最終の出発時間に遅れると参加できません。模擬店や青空市場など楽しい催しも開催。Aコースのゴール地点で模擬店や生駒市農業振興協議会の皆さんによる青空市場などを開催します。市内で栽培された安全安心な新鮮野菜、花や木などが購入できます。模擬店、スーパーボールすくい、プールボールなど、時、11時から14時、雨天中止、問い合わせ、一般財団法人、生駒市体育協会、電話、0743-738822、青空市場、時、10時から12時、雨天決行、売り切れ次第終了です。レジ袋の配布はありませんので、マイバッグを持参してください。問い合わせ、経済振興課、内線324。ノルディックウォーキングが無料で体験できます。生駒スルクラブが運営するノルディックウォーキングコースを併設します。コース、B コース、定員80人、申し込み順。当日申し込みはできません。費用、無料。申し込み問い合わせ。往復はがきに、住所、氏名、電話番号、年齢。ポールレンタル、無料の希望の有無。希望する人は身長も書いて、4月25日月曜日から、5月6日金曜日までに必着で、スポーツ振興課、郵便番号 630-0288、東新町 8-38。このコース参加者の当日受付は8時45分から9時45分です。ボランティアスタッフ募集。対象。市内に住むか市内へ通勤通学している高校生以上。内容。当日に出発前の会場整理やコースを歩き、怪我人など緊急時の報告業務をします。受付業務はありません。申し込み問い合わせ。はがきかメールで、住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号を明らかにして、5月6日金曜日までに必着で、スポーツ振興課、生駒山スカイウォークボランティアスタッフ募集係、郵便番号 630-0288、東新町 8-38、内線664、メールアドレス、スポーツ、sports@city.ikoma.lg.jp 利用券、割引券が3枚あります。1、近鉄生駒ケーブル利用券。鳥居前駅から 生駒山上駅、片道。大人、小児、小学生。人数を記入して利用してください。平成28年5月21日、当日午前10時までの乗車に限り有効。中、当日の始発は宝山寺線。鳥居前から宝山寺が午前6時15分。山上線、宝山寺から生駒山上が午前8時です。2、生駒山上遊園地駐車場割引券。駐車場料金の半額、普通車600円を駐車場入り口で支払ってください。この券は駐車場入り口で係員へ渡してください。平成28年5月21日、当日午前10時30分までの入場に限り有効です。1枚につき1台有効。3、市議生駒スカイライン割引通行券。商店口、生駒山上間。通行料金の半額、普通車360円を料金所入り口で支払ってください。この券は料金所入り口で係員へ渡してください。平成28年5月21日、当日午前10時までに商店口料金所を通過する場合に限り有効。1枚につき1台有効。前もって必要事項を記入し、切り取って利用してください。スカイウォークの参加者のみ使用できます。問い合わせ、スポーツ振興課、電話 0743-74-1111、内線664。ピックアップ3、南こども園が開園。14ページ。市内初のこども園、南こども園が4月1日に開園。0歳児から5歳児の約300人が新しい園で生活をスタートさせました。保育園と幼稚園の垣根をなくした南こども園。南保育園と南幼稚園が一つになった南こども園。待機児童の解消や質の高い保育と教育の提供を目指し開園しました。両園の園舎は老朽化し、大規模改修が必要であったため、新しい園舎を南幼稚園の敷地内に建設。保育室には冷暖房も完備しました。子ども園の特徴は、3歳児から5歳児が年齢ごとに同じ保育室、同じカリキュラムで過ごす共通時間があること。保育園と幼稚園の垣根をなくし、保育と教育を一体的に行います。また、幼稚園児も希望すれば給食が利用できます。保護者の就労に合わせて運用。園生活に馴染めるよう職員が対応。3歳児以上の場合、保護者の就労の有無にかかわらず、定員に空きがあれば入園できます。保育園児は、保護者が失業など就労状況が変わっても、幼稚園児として在園できるので、庭園で環境が変わるストレスがないのも魅力です。保育園児と幼稚園児では、保育時間の長さや給食の有無など、生活リズムに違いがあります。子どもたちが園生活に馴染めるよう、保育士資格と幼稚園教諭免許を持った職員が細やかに対応します。保育料や利用時間などは、就労状況により変わります。詳しくは、市ホームページをご覧ください。南こども園の特徴。0歳から5歳の子どもが通園。保育と教育を一体的に実施。園舎を一新、冷暖房も完備。幼稚園児も給食が利用可能。異年齢の子どもが交流。就労状況に柔軟に対応。南こども園の生活イメージ。月曜日から金曜日。0歳から2歳の保育園児は、7時から随時登園。保育、食事、おやつ、昼寝などをして、19時30分までに随時帰宅します。3歳から5歳の保育園児は、 7時から9時までに随時登園。3歳から5歳の幼稚園児は、7時30分から9時までに登園。9時から14時まで5時間程度共通時間。幼稚園児と保育園児が一緒に活動します。保育園児は14時から保育、19時30分までに随時帰宅します。幼稚園児は最長18時30分まで預かり保育が可能です。詳しくは市ホームページで確認してください。初代園長にインタビュー。南こども園園長高橋信子さん。安全安心な保育環境の構築を。地域や保護者の皆さんに支えられながら、約4年間、こども園開園の準備を進めてきました。南幼稚園と南保育園の園児が、遠足など園外保育に出かけたり、寮園の職員が一緒にカリキュラムを作ったりと、子どもたちも職員も交流を深めてきました。より良い保育の実施や、利用する皆さんの子育てを応援するため、安全安心な保育環境を築いていきます。問い合わせ、子ども課、電話、0743-74-1111、内線777。